皆さんこんにちは。このセッションでは Azure セキュリティレベルの高め方と題しまして、 F5 ネットワークスの牧田よりソリューションのご紹介をさせていただきたいと思います。このソリューションはですね、 Azure を IaaS としてご利用されている方、あるいは利用を検討されている方向けに Azure のセキュリティをさらに高める方法のご紹介となります。特に今までオンプレのインフラやセキュリティ対策をされてこられたエンジニアの方に F5 が提供できることの価値をですね、ご提案させていただければと考えております。よろしくお願いします。昨今ですね、皆様ご承知の通りですね、クラウドファースト、あるいは Azure ファーストの機運が高まっているかと思います。例えば今まで、社内でですね、利用されていたアプリケーションを、公開する場合にはですね、まずクラウドで実現できないのかといったような検討をされるケースがですね、最近多いのではないかと、思います。そんな中ですね、もともと、オンプレでがっちりとですね、インフラを守ってこられた方々が、Azure でも同じようなセキュリティレベルを本当に保てるのかと、すごく心配になられている方も多いのではないかと思います。また今後、どんなことをですね、カバーしていかなければならないのか、どんなことを検討していかなければならないのかとですね、悩まれている担当者の方も多いのではないかと思っております。そこでですね、Azure を利用検討するにあたって、特にセキュリティの観点でですね、サイバー攻撃対策といったところもですね、一つ重要な課題になっているのではないかと思います。その中で、実は忘れられがちなですね、検討ポイントというものも、浮かび上がってまいりました。よくある議論のポイントとしてはですね、スライド上部にあるような、クラウドだとですね、ネットワークセキュリティといえばですね、アクセスコントロールリスト、ベースであったりですとか、あるいは、クラウド、事業者の方で標準でついてくるような、DOS 対策、こういったような、程度のですね、ことしかできないんじゃないかと、これをどうやって実装していくのかといったような議論をされることが多いのかなと思います。ここでですね、今一度ですね、検討材料として、加えていただきたいのはですね、クラウドだから、アプリケーションのデプロイメントのサイクルがですね、非常に高速化されて短くなってきているとはいえですね、アプリケーションの脆弱性のチェック、ちゃんと仕組みが回っているのかということですとか、そもそも、最近ですね、さまざまな、問題が出てきている、SSL のですね、暗号化の仕組みもですね、ちゃんと、検討をしていただきたいというふうに考えております。ではなぜ、こういったポイントをですね、挙げさせていただいているのかということをですね、もう一度皆様とおさらいをしていきたいと思います。こちらはですね、クラウドを利用するということを検討されている方には、もうおなじみとなってきた図だと思いますけれども、シェアードレスポンシビリティモデルという考え方になります。これはですね、クラウドの使い方によって、具体的には IaaS、PaaS、SaaS によってですね、クラウド事業者と、クラウドを使う、ユーザー側でそれぞれの責任範囲は分担をしているんですよというモデルになっております。この例ですと、水色が、ユーザー責任で、濃い青のところが、クラウド事業者側の責任範囲になっております。こちらの絵はですね、マイクロソフトさんのサイトから拝借したものになるんですけれども、ご覧いただいて、お分かりの通りですね、IaaS の、利用ではですね、一番左側の縦列にありますような、オンプレのと、の場合とですね、ほぼ同じようなですね、責任範囲が、設けられているということが分かるのではないかなと思います。すなわちですね、ネットワークですとかアプリケーションアクセスに関する、セキュリティなどはですね、オンプレの時と同じように、ユーザーさん自らがですね、責任を持って対処していかなければならないといったことが、挙げられる、よく分かる図だと思います。ではですね、そのネットワークセキュリティの観点で、Azure 上でですね、ネットワークやアプリケーションアクセスに関わる、トラフィック管理コンポーネントが、どういったものがあるのか、そしてそれがどういった、機能をですね、提供されているのかということをですね、簡単に振り返りたいと思います。ここでは3つのコンポーネントを挙げさせていただいております。一番左側が、Azure トラフィックマネージャーです。これは DNS の、技術を使ってですね、サイトレベルの可用性を高める、技術コンポーネントになっております。 真ん中の Azure ロードバランサーはインライン型のコンポーネントになっております。こちらは TCP や UDP のポート転送を実施するコンポーネントになっておりまして、まあ、サーバーの水平負荷分散ですね、をするようなために使われるコンポーネントになっております。これら2つに関してはですね、まあ、SSL に関しても終端処理をすることができないためにですね、まあ、経路の暗号化そのものも、まあ、こちらのコンポーネントでは提供できないという形にもなりますし、まあ、暗号化通信を、まあ、そのものをですね、中身を見ることが当然できませんから、まあ、通信の内容にですね、まあ、攻撃性の高いものが含まれていたとしても、それを見ることや、あるいは検知するといったようなことはできませんので、まあ、それに対する対策も取れないといったような形になります。そして一番右側にあるのがですね、この3つの中では、最も最近にリリースされた Azure アプリケーションゲートウェイと呼ばれる機能になります。こちらはですね、まあ、HTTP のゲートウェイとしてですね、機能するコンポーネントになりまして、まあ、SSL を終端することができるような機能になります。ただですね、今のところ、見ている感じですと、それ以上のセキュリティ機能というものはですね、実装されてないためにですね、まあ、対策としてはちょっと不十分かなというふうに考えております。そこで、まあ、それらの課題をですね、まあ、解決をする、まあ、一つのソリューションとして F5 の、ソリューションがあります。まあ、F5 はですね、まあ、従来、ソフトウェアの、機能として、ハードウェアアプライアンス上で、実装されていた機能というものが、様々あるんですけれども、それらをですね、そのまま Azure 上で使っていただけるように、したものが F5 のソリューションを、Azure で使っていただくといったようなものになります。今の段階ではですね、ライセンス形態は BYOL という形をとっておりまして、これはいわゆるライセンスの買い切りモデルというものになります。まあ、スライドの下にある、まあ、黄色の表はですね、必要となる、インスタンスタイプになっておりまして、グッド、ベター、ベストという、文字列をご覧いただけるかと思いますが、これはF5 のソリューションの、パッケージのタイプとなっておりまして、例えばグッドというものは、ロードバランスを中心とした LTM という機能モジュールを、使えるライセンスになっております。こちらは、まあ、いわゆる一番ベーシックな、ものになっております。これは、この表の通りですね、 A1 のインスタンスから使っていただけるというふうにご覧いただければと思います。また、ベストと呼ばれるですね、ライセンスをお買い上げいただくとですね、ウェブアプリケーションファイアウォールを含むですね、最上位のライセンスとなっております。で、こちらはですね、動作させるためには A7、A8 といったようなですね、インスタンスを使っていただくという形になります。まあ、このようにですね、F5 のビッグ IP をですね、Azure 上に展開していただくことで、まあ、クラウドに、まつわるセキュリティをですね、まあ、ネットワークの観点から多層に防御することが可能になって、おります。例えば、まあ、Azure で、用意されるですね、IP アドレスベースのですね、アクセスコントロールの仕組みに、まあ、追加をしてですね、IP アドレスの、まあ、評価をすることができる IP レピテーションの機能も提供することができます。例えばこれによりですね、まあ、スタティックな IP アドレスの、リストによる、アクセスコントロールだけではなくて、まあ、悪意のあるプロキシーですとか、ボットネットのようなですね、まあ、こまめに IP アドレスを変えるようなですね、まあ、攻撃に対してもですね、制御をかけるようなことができるのではないかと考えております。もちろんですね、アプリケーショントラフィックですとか、まあ、その他攻撃のトレンドをですね、まあ、可視化するといったこともできるようになりますので、まあ、今まで、できなかったですね、今どのような、脅威にさらされているのか、あるいはどんなリスクがあるのかといったことがですね、まあ、F5 を導入していただくことで、まあ、可視化ができるといったようなメリットも、あるのかなと思います。まあ、こういった情報はですね、まあ、次どういった対策をしなければいけないのかといったようなですね、まあ、アクションにつなげるためのですね、情報としても非常に有効ではないかと思います。それではですね、具体的に、まあ、もう少しですね、ユースケースというところを見ていきたいと思います。一つ目は、SSL の対応になります。Azure 上で展開されるアプリケーションはですね、まあ、インターネットにすぐ公開されるという前提で作られるものが比較的多いのではないかと思います。 すなわち攻撃者が狙うことができる存在になりうるというわけですね。最近は SSL の脆弱性がですね、非常によく騒がれているわけなんですけれども、その実はですね、その SSL の脆弱性には大きく2つのですね、観点が、あると思っております。1つ目は、オープン SSL と呼ばれるオープンソースの SSL 実装の不具合になります。F5 の SSL はですね、デフォルトでは F5 独自の SSL を、実装しておりますので、このオープン SSL の不具合による、SSL 脆弱性に影響を受けないケースというのがほとんどになります。2つ目はですね、SSL ですとか TLS といった暗号化プロトコルそのものの仕様に基づく脆弱性になります。で、これはですね、古い SSL のバージョンを使わないといったようなことをすることによってですね、対応でですね、回避できる、ケースというものも多いのですが、このプロトコルを使わない、このプロトコルを使うといったようなですね、設定もですね、F5 では柔軟にできるようになっておりますので、そういった対応もしやすいといった、特徴がございます。で、こちらのスライドにあるですね、右側の、A+ と、呼ばれる、書いてある画面なんですけれども、これはですね、実は F5 の SSL の機能を使っている、ウェブサイトをですね、SSL の安全性の観点から調査するといったような、ツールがございまして、それを、評価した結果になっております。これはクオリスさんのですね、SSL テストというサービスを使っておるんですけれども、これはまさにですね、SSL のサイトを評価をして、現在問題になっているさまざまな SSL 周りのですね、リスクをですね、可視化してくれる、ツールになっております。で、A の評価はですね、一番高くてですね、左側、スライドの左側にあるようなですね、対策がしっかりできていると A の評価がもらえるといったような、結果を出してくれるものになっております。こちらのですね、テストの詳しい説明に関してはですね、リンクの参照をご覧いただければ、どういった対策をされていると、A 評価がもらえるのかといったところもご理解いただけると思います。2つ目にですね、例としてはアプリケーションの脆弱性についての、対応についてですね、クラウドではですね、インフラそのものを自前で調達する、必要がないためにですね、オンプレよりもはるかに素早くサイトを立ち上げることができるようになっているかと思います。一方でですね、アプリケーション開発の現場ではですね、その短納期に合わせなければいけないということでですね、テストですとか脆弱性検査というものがどうしても手薄になってきているということも、一方では聞いたりをしております。またさらにですね、サイトの公開のプロセスもですね、自動化が導入されたりしてですね、ソフトウェアの開発のライフサイクルが、全自動あるいは半自動化されている現場も、昨今増えてきているのではないかと思います。まさにこれはクラウドならではの、悩みではないかなと思います。そこで、そのライフサイクルにですね、アプリケーション脆弱性の検査とその対応というものもですね、含めて、実施されてはいかがかなというのがこちらのご提案になります。F5 のですね、ウェブアプリケーションファイアウォールである、F5 ビッグ IP ASM というモジュールはですね、右下にあるようなですね、脆弱性診断ツールと非常に相性がよく作られております。具体的にはですね、これらのツールで診断をした結果ですね、アプリケーションを診断した結果を F5 のビッグ IP ASM にですね、インポートすることができて、さらにそのアプリケーションファイアウォールのポリシー作成のですね、ベースと、することができるようになっております。これでですね、どうしても Web アプリケーションファイアウォールと言いますと、ポリシーチューニングに非常に、手間がかかったりですとか、時間がかかるといったようなですね、デメリットというところもですね、時間短縮ができたりですとか、できますので、迅速なソフトウェアの開発ライフサイクルにですね、組み込んでいただいて、さらにそこにセキュリティをプラスするといったようなこともできるのではないかと考えております。それではですね、実際にじゃあ、F5 のビッグ IP を Azure で使うといった時のイメージがどうなるのかということをですね、簡単に、ステップでですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。 まず、プロビジョニングのイメージになります。こちら2つのスライドをご用意しておりますけれども、Azure ポータルのですね、左上になりますけれども、マーケットプレイスから、F5 と入力していただいて、検索していただくと、F5 のロゴというものが、表示されることが、お分かりいただけるかと思います。で、ここで、ご利用いただきたいですね、機能を含む、ライセンスのものをご選択いただくと、右側に、画面は映るんですけれども、例えば、利用するですね、リソースグループを選択していただいたりですとか、プロビジョニング後にですね、F5 にログインをするためのアクセスの情報ですね、を選択していただいたりする画面になります。F5 のビッグ IP へのアクセスはですね、SSH、もしくはパスワード認証が使えますので、そういった設定を選んでいただくという形になります。そして、下ですね、先ほどご紹介したように、ライセンス、使っていただくライセンスに対応したインスタンスタイプをご選択いただくという形になります。そして進みまして、ネットワーク周りのですね、設定をしていただく形になります。例えばセキュリティグループの設定ですとか、サブネット、あるいは公開する IP アドレスというものを設定していただいて、プロビジョニングという形になります。あとはですね、もう F5 にログインがすることができますので、ロードバランスの設定とかをですね、入れていただくと、一番下にあるようなですね、これは例ですけれども、ウェブサーバーへの、プロキシ、あるいはロードバランサーとして F5 が、Azure 上で動くということが、ご覧いただけるようになります。少しだけですね、トラフィックのフローイメージについてもですね、ちょっと掘り下げてですね、ご紹介をしたいと思います。リソースグループの中にですね、ビッグ IP、F5 のビッグ IP が配置されるサブネットとですね、アプリケーションサーバーのサブネットが、設定されている例ですね。オレンジのところが、ビッグ IP のサブネット、緑のところがサーバーのサブネットになっております。現時点でのですね、ビッグ IP の Azure 対応というのは、実はネットワークインターフェースを、1本しか設定できないという制限がございますので、IP アドレスは1つしか設定ができません。したがってですね、少し構成の注意が必要になります。具体的にはですね、HTTPS のサイトをですね、ビッグ IP で、トラフィックコントロールしようと思った場合はですね、ポート番号というのは443を使ってですね、インターネットからアクセスをさせるということが、一般的かと思います。しかしですね、F5 の方のこれは仕様になるんですけれども、デフォルト設定ですと443番は実は、管理 GUI のですね、ポート番号として割り当てられてしまっているためですね、ポート変換をしてあげないと、HTTPS のアクセスっていうのはアプリケーションに転送されるのではなくてですね、ビッグ IP の管理 GUI に、転送されてしまいます。そこでですね、この絵にあるように、インバウンドナットのルールでですね、ポートの調整をしてあげるということを、お勧めしております。この例ではですね、管理 GUI 上に、インターネット側ではポート8443で受け付けて、インバウンドナットで443に、変換してあげるといったようなことをやっております。こうするとですね、8443で、インターネット上からは見えているんですけれども、中側のビッグ IP には443で、アクセスをするという形になります。で、一方でですね、HTTPS 用のサイトにはですね、インバウンドナットで、443で、受け付けるんですけれども、そこでポート変換をしてあげて、例えばこの例ですと、8443という、ポートにですね、転送してあげると。これは、ビッグ IP 上ではですね、フカムーンさんのための IP アドレスとポートのペアとして設定しておりますので、このようにですね、アプリケーションサーバーにそのトラフィックが転送されるということを実現できるようになります。この例はですね、あくまで、一つのやり方として、挙げさせていただいておりますけれども、管理 GUI のですね、ポート番号というものは、後から実は変えることもできますので、必ずしもこのような形の、全て正解というわけではありませんけれども、このような、ルールがあるんだよということをご認識いただければなと思います。 ではここでですね、少し話題をですね、ハイブリッドクラウドに広げてみたいと思います。Azure を利用する場合もですね、例えばウェブのフロントは Azure で作るんだけれども、データベースはオンプレに置いておきたい。あるいはですね、逆にウェブの入り口はオンプレで持ってるけれども、データは Azure にどんどんどんどん蓄積させておきたいといったようなですね、まあ、システム全体で見た時にはですね、Azure とオンプレのハイブリッド利用というものが現実界になっているのではないかなというふうに思います。そんな時にですね、重要なのがオンプレと Azure をつなぐ経路の安全性になってまいります。オンプレと Azure をつなぐ方法としてはですね、専用線の接続ですとか、エクスプレスルートといったようなサービスがありますけれども、例えばトラフィック量が少ない場合ですとか、もう少し、安価にですね、接続したいといったようなケースもあるかと思います。そんな時はですね、IPSec で接続をするといったようなことが可能なんですけれども、オンプレに、ビッグ IP をすでにお持ちの方であれば、Azure との間にですね、IPSec を、貼ることができるようになっております。あとこの絵にありますようにですね、左側ですね、オンプレのネットワークの、SDN 化ということをですね、やる際にもですね、F5 がですね、例えば NVGRE のゲートウェイの機能を提供することができますので、Azure 利用あるいはハイブリッド利用をですね、ご検討される場合には、オンプレにも F5 を設置していただくと利用用途が非常に広がるようになっております。このようにですね、F5 の IPSec は、これはマイクロソフトさんのページなんですけれども、一番左側ですね、サポートデバイスとして認定をもらっているので、安心して、お使いいただくこともできます。認定としてはですね、スタティックルーティングが対応と今なっておりますけれども、ダイナミックルーティングもですね、近々サポート予定というふうに聞いております。また設定についてもですね、真ん中の絵にありますようなテンプレートを、ご用意しておりますので、簡単に設定ができるようなサポートも、充実しております。そして最後に、もう一つですね、12月の頭にですね、Azure セキュリティセンターという機能が Azure 上でパブリックプレビューされました。Azure セキュリティセンターはですね、Azure でデプロイされたリソースのセキュリティ上のリスクを、検知して可視化して対応方法を提案してくれるというですね、新しい機能になります。検知の領域はですね、ネットワークの、セキュリティからホストのレベルのセキュリティまで様々あるんですけれども、ウェブアプリケーションのセキュリティリスクというものもですね、セキュリティセンターから教えてくれるように、今なっております。そのウェブアプリケーションのリスクの対応方法として、 F5 のですね、ウェブアプリケーションファイアウォールが選択できるように、今なっておりますので、ちょっとそこのご紹介をさせていただきたいと思います。こちらが、画面のイメージになりまして、ご覧のようにですね、セキュリティセンターから F5 の WAF がですね、ウェブアプリケーションファイアウォールが選択できるようになっております。デプロイが完了しますと、右下にありますようにちゃんとグリーンになってですね、リスクが、低減されたという表示になっております。このようにですね、非常に便利な機能なんですけれども、さらにですね、セキュリティセンターからその F5 の WAF をですね、デプロイしますと、先ほどあったようなですね、ポートの変換ですとか、ネットワークの調整ですね、そういったものも自動でやってくれますので、先ほどの個別に対応していくのではなくてですね、非常に使いやすいものになっているのではないかなと思っております。こちらはまだ、プレビュー段階ですので、GA されたタイミングで仕様等が変わってくる可能性ありますけれども、ぜひ、興味のある方はお試しいただければなと思います。ということでですね、このように Azure の、セキュリティを、高めることができるビッグ IP をご紹介させていただきましたけれども、評価をさせてしていただくためのご用意を、させていただいております。30日の評価ライセンスやですね、低価格なラボライセンスもあります。また、今ご紹介しましたように、Azure 上でもですね、使っていただけますので、ぜひお試しいただければなと思います。最後に、本セッションではですね、Azure のセキュリティをさらに高めていただくための F5 のソリューションをご紹介をさせていただきました。ご評価の、お問い合わせはこちらの URL までお気軽に、コンタクトいただければなと思います。はい、ということで私のセッションを終わりにしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。